不滑節第三主日、主日礼拝を開始いたします。少子、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。賛美歌8番を座ったまま小声で歌いましょう。
私たちに御子キリストと聖霊を送ってくださった父なる神様、 あなたは惜しみなく与えてくださり、愛を示してくださいます。あなたの心尽くしの恵みによって私たちは罪の奴隷から救われ、神の民とされました。今私たちは罪を問われる被告人として見舞いに出されているのではなく、救われた者として見舞いに集められています。すべてはあなたの愛と憐れみの御業によるものです。私たちも心を尽くしてあなたに感謝するために礼拝を捧げたいと願っています。しかし私たちは不信仰のゆえに、あなたの恵みを十分に悟っていません。どうか憐れんでください。あなたは、御子イエス様を十字架の死から復活させてくださいました。この大いなる御業が、どれほどに素晴らしいのか、私たちは十分に悟っていません。どうかなおも私たちを憐れみ、その意義を正しく悟ることができるよう聖霊の導きをお与えください。本日は礼拝後に教会墓所において春季墓前礼拝を捧げます。調布教会で覚える昇天者の一人一人を懐かしく思い起こし、その信仰の歩みに習うことができますように、また先日身元に送り出しました姉妹の納骨も行います。どうか悲しみと寂しさの中にある私たちを励まして、天の喜びの中で葬ることができますように。そのためにもこの礼拝において聖書を通してキリストによる死と復活の意味を悟らせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書51章の1節から6節、お手元の共同訳聖書の旧約前の方の1146ページをお分けください。イザヤ書51章1節から6節まで。1146ページになります。私に聞け、正しさを求める人、主を尋ね求める人よ。あなたたちが切り出されてきた元の岩、掘り出された岩穴に目を注げ。あなたたちの父アブラハム、あなたたちを産んだ母さらに目を注げ。私は一人であった彼を呼び、彼を祝福して子孫を増やした。主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、アレノのエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響く。私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に、私の裁きを すべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた舞踊のように死に果てても、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。続けて新約聖書、聖書の後ろの方、新約聖書ルカの福音書24章の36節から43節、新約聖書の161ページになります。小さい数字で36と振ってあるところ、下の段からになります。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているようだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不信がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。子供説教をお願いします。
子供たちは前に来てください。どうぞ。いるかな。はい、どうぞ。今日は何人も来てくれてるね。嬉しいな、嬉しいな。はい、あー嬉しいな。うん、子供だよ、子供でいいんだよ。多分子供だと思います。あ、じゃあね、こっちが、ま、こっちが向いて、こっちが向いて。はい、じゃあご挨拶からね。じゃあハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレル、ハレルヤ、
ハレルヤってね、どん何の言葉だろうと思うね。今日は天気が晴れるやーっていうことではないんだよね。晴れるやっていうのは神様をね、素晴らしいと言いましょう、賛美しましょうってね、そういう意味ですね。神様ってね、素晴らしい方だってね、いうことなんです。でね、このね、集まりは何のために集まってるかっていうとね、教会はね、神様は素晴らしい方だってね、言うために集まってるのよ。だから晴れるやの集まりだ。分かったかな、分かったかな。ね、じゃあ何歳かな。
何歳だっけ。9歳です。
忘れちゃうか。9歳ね。はい、何歳。
8歳。
8歳。はい、
10歳です。
10歳。はい、はい、
13です。
13歳。はい、よく来ましたね、今日はね。それじゃあここね、座ってみてください。空いてる椅子座ってみてください。あ、ここでいいよ、ここ前でいい。こ、あ、いい、いいけどね。はいはい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。じゃあね、この絵をね、見てください。スライドをね。あ、これは何の絵でしょう。知ってる人は知ってるかもしれないね。はい、では、ごめんなさい。これ私が操作するんでした。うっかりね、人任せにね。 してしまっていて申し訳ない。これで動くかな？えい、動いた。よかったね。イエス様って聞いたことある？
ないです。
ないよね。イエス様聞いたことある？
ない。
ないよね。イエス様って聞いたことある？
あのクリスマスの日の誕生日の人。
はい、パチパチパチパチパチ。よく知ってるね。そうです。クリスマスのね、クリスマスはあれはこのイエス様のお誕生日なんだよね。ただパーティーやるんじゃない。サンタの日でもないんだよね。その通り。だからそれぐらいね、世界中で祝われてるぐらいに素晴らしい方なのよ。ね。ところがね、こうやって殺されちゃったって言うんです。その素晴らしいイエス様が、なんで殺されたんだろうね。なんで殺されたんだっけ。
なんで殺され十字架にかかって。
そうだよね。十字架はこれ悪い人を懲らしめるためのことだよね。なんでイエス様こんなね、痛い目に遭わなきゃいけなかったんだろうね。
罪を償うため、イエス様は罪を償う。
誰の罪？
みんなの罪。あ、
みんなの体の拍手。素晴らしい。もう本当にね、レギュラーになってくるとこういう感じなんです。素晴らしい。素晴らしいね。だからね、また来てね、教会ね。でね、悪いことしてないのにみんなの罪を背負って十字架で死んでくださったんだっていうことなんよね。で、そしてそのお体はね、お墓に葬られました。今日は何しに行くの？みんな。どこ行くの？
納骨
って何？
お墓を埋める。
そうです。お墓に行って
骨をうずめる。
そうです。今日はね、中尾翔子さんのね、お骨をお墓に納める。同じだね。今日のお話とね、お体がね、イエス様のお体はお墓に葬られました。そう。そしてね、金曜日にね、それが行われたから、土曜日が済んで、日曜日の朝。日曜日、今、お休みの日でしょ？お休みの日でしょ？どうしてお休みの日かっていうと、これがあったからなんですよ。ね。世界中で日曜日がお休みなのはこれがあったからなんですよ。すごい大事なことです。はい。お墓にやってきた。女の人たちがやってきた。さあね、だけど、お墓が空っぽだったんだって。どうしてだろう？どうしてなの？
神様が復活されてた。
イエス様が復活された。ね、死んでしまわれたのに、ね、出て行かれたんだって。その、見に行った女の人が言いました。ね、男のお弟子さんたちに伝えたんです。イエス様のお墓は空っぽです。大変です。ね、本当か？という顔してますね。急いで見に行きました。あ、本当だ。空っぽだ。洞窟になってるね、こんなね、お墓ね。いやー、不思議だな。どうしたんだろう。イエス様がね、さっきね、あなたが言ってくださったみたいに、復活されたってね、思えなかったんだよ。ただ空っぽになったらどうしたんだろう。お体盗まれちゃったんじゃないか。って思ったりしたんだ。まあ、それが普通に思うことかもしれないね。まさかね、死んだ人がね、生き返るなんてね、ありえないだ。そう思ってるんです。さあ、そのね、お弟子さんたちはそのお話を聞いたんだけど、ああ、どうせね、そんな生き返るなんてありえないさって言って、とぼとぼね、歩いてたんだって。そしたらね、ふーっとね、何の話してるんですかと来た人がいたんだって。実はイエス様だったんです。生き返られたイエス様。ねえ。そして、だんだん日が暮れてきてね、夜になるのでね、泊まっていってくださいって言ったら、わかりましたって。一緒に泊まってくれたんだって。そしてね、そのね、晩ご飯を食べようっていう時にね、イエス様がそのパンを取ってね、裂いてね、この二人にね、はい、どうぞって、食べさせてあげたらね、あなたはイエス様だったんですねって、この時になって初めて気づいたんだって。ねえ。 ずっと一緒に歩いてきたのに分かんなかった、まあ、それぐらいにね、復活なんてありえないって思い込んでるんだよね。私たちもね、思い込んでるとね、本当のことが分からなくなっちゃうから、心をね、やっぱりね、柔らかくしていかないとね、ね、本当に正しいことが入ってこないっていうことがあるんですよ。ほら、消えちゃった。そうすると、今までね、分からなかった時は見えたのに、分かった途端に見えなくなったんだ。もう分かったらね、見なくたっていいんだ。心で信じてたら、もういいの。ね。そしてね、急いで弟子たちのもとに帰りました。イエス様と会いました。そしたらね、こっちでもね、イエス様、ね、会った人がいるんだってって話してたら、そこにイエス様が来られたんだ。あなた方に平和があるように。ねえ。私たちもそうですけどね、世界中安心できない、平和が欲しいなって思う。特に戦争してる国はそうだよね。ね。で、心の中がざわついてると平和じゃないんだよね。でもね、イエス様が来てね、安心しなさい。私がいつも一緒にいて守ってるんだよ。見えないかもしれないけど、私はちゃんとね、生きてね、守ってあげてるからね。安心してね。そういうふうに言ってくださったんだって。嬉しいね。で、今日は、そのイエス様、生き返られたイエス様と同じようにね、調布教会でも、イエス様によってね、やがてね、生き返ることができる人たちのことをね、納めているお墓に行きます。ね、行こうね、頑張って行こうね。遠いけどね。はい。ね、八王子にあります。そのお墓に、この立派な、調布教会のお墓があるんです。広い綺麗なところにあるんだよ。そして、このね、地下にね、たくさんの人たちのね、骨がね、納められています。でもね、それはね、お墓っていうとね、もう悲しいなっていうところだけじゃなくて、イエス様が守っていてくださって、いつの日かね、生き返らせてくださるんだ。それをね、信じることができるから、今はちょっと悲しいかもしれないけど、ね、希望が持てる。また会えるよ。ね。また体が与えられて、また会える。そういうね、喜びの場所でもあります。ほら、後ろにね、これだけね、もうすぐ復活する人たちが書かれています。ね。この人たちのことをだからね、ずっとね、大事に私たちはしていきたいと思っていますよ。だってまた会うんだもんね。忘れちゃったら大変だ。ね。はい。これもね、ああ、そしてね、ニコニコしてるでしょ。お墓参りでこんなニコニコできますか？皆さん。普通はできないね。でもね、教会のお墓はね、ニコニコしてお墓に行くことができるんです。そこの場でも、やっぱり、こういうふうに礼拝をして、ハレルヤって、ね、神様、イエス様は本当に素晴らしいなって、賛美するんですよ。イエス様はこんなふうに復活されて、またお墓に入ってる人も復活します。お祈りします。手を合わせて目を閉じてみてください。天の神様、今日は何人もの子供たちを連れてきてくださいました。そして復活について教えてくださったことありがとうございます。どうぞ私たちがたとえ死んでもあなたに守られていてやがて復活させていただけることをしっかりと信じることができますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。じゃあ子どもたちどうぞ元のところに行ってください。
はい、それでは次に 皆さんで購読詩編を一緒にお読みいたしましょう。お手元の購読詩編の本があると思います。その11ページになります。詩編の4編の2節から9節、4編全体を一緒にお読みしたいと思います。会衆の皆様は太字で書いてある部分と二文字下がったところをお読みください。詩編の4編がそこにあります。よろしいでしょうか。それではお読みいたしましょう。呼び求める私に答えてください。
私の正しさを認めてくださる神よ、
苦難から解き放ってください。
憐れんで祈りを聞いてください。
人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。
虚しさを愛し偽りを求めるのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、
呼び求める声を聞いてくださると知れ、
おののいて罪を離れよ。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め、恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに御顔の光を向けてください。
人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜びます。
それにも勝る喜びを私の心にお与え。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。次に賛美歌21、お手元にこの白いこの賛美歌21という本が刺さっていると思いますけれども、その賛美歌21の411番を一緒に歌いましょう。あ、ごめんなさい、442番を一緒に歌いましょう。
Thank you.
次に新しい体と題して八木博牧師に説教をお願いいたします。
復活された主イエスのお体はどのようなお体であったのか。明らかなことは、十字架で死なれる前のお体とは異なるということです。エマオでの出来事では、食事の席で急に主イエスのお姿が消えました。本日の箇所では、弟子たちの前に急に主イエスがお姿を現されたのです。弟子たちが集まっているところに急においでになって、彼らの真ん中にお立ちになりました。扉を開けて入ってこられたことを表す様子ではありませんね。まさに突然現れたのです。復活の主のお体は、死なれる以前のお体とは異なる新しい体でいらっしゃったと言えるでしょう。以前の主イエスは急にお姿が現れたり消えたりすることはありませんでした。私たちと全く同じ肉体をお持ちでいらっしゃったんです。しかし復活されてからのお体は新しい体をお持ちであった。復活という日本語は、復という漢字を用います。復興、復旧、復帰、復讐、復学、往復、反復、回復、そういう言葉にも同じ復という漢字を用いていますね。それは再びという意味の漢字でありまして、日本語での復活は元通りに生き返ることを表します。けれども、聖書に記された復活は明らかに元通りの古い体ではないのです。原文で見ると、復活とはアニステーミというギリシャ語でありまして、辞書では立たせる、起こすという意味が最初に出てきます。また出現させるとか生まれさせるという意味も持つ言葉なんです。そうであれば、古いものを再びもたらしたという意味では少しない、そういう意味では少し違うと言えるんですね。復活は蘇生ではありません。死なれた主イエスを父なる神が新しく生まれさせ、新しく立たせて出現させられた。それが復活と翻訳された新しい体であると言えるでしょう。福音書においては、復活の主が急に現れたり消えたりするということで、それなら復活されたのではなくて幽霊だったのではないかと考えた人も多くいました。特に初期のキリスト教会の時代には、グノーシス思想というものがありまして、霊と肉体を分けて考えようとする傾向が強くあったのです。霊は清く尊いけれども、肉は汚れている、したがって両者が一つにはならないと考えるのです。神は霊なのだから肉体を持つはずはないという考えから復活を否定します。主イエスが復活されたと聞いても、ちょうど今壁面にスライドを映し出したように、本当は実体がなかったというのです。実は主イエスは映像的に復活されたかのように見えただけであって、本当は幽霊だったのではないかと考える人がいたことは、まあ無理もないかもしれません。聖書には旧約聖書続編というのがついているものがあります。 少し分厚い聖書を持っている人がそういう聖書の続編っていうのがついてるんですね。でこれは聖書ではありませんが、聖書を理解するために有効となる資料です。その中に飛び時というのがあります。その12章に天使ラファエルというのが登場するんです。トビトの家族と一緒に普通の人間のように天使が正体を隠して一緒に過ごしていたというんですね。しかしある日天使は自分の正体を明らかにします。その時天使ラファエルは言うのです。私が実際には何も食べなかったことは今お分かりでしょう。食べているように見えていただけです。天使は霊的な存在なので食事はしないのだという考えが背景にあったからです。ですから復活の主イエスも天使ラファエルと同じで食べているかのように見えただけであって実際には何も食べなかったのではないかと思う人が多くいました。そう言われれば他の福音書では復活された主イエスが食事をなさる場面は書いていません。ヨハネ福音書には復活された主イエスが弟子たちにパンを取って弟子たちに与えられた、魚も同じようにされたとは書かれていますが、主イエスご自身がお召し上がりになったとは書いていないんです。けれどもルカによる福音書は明確にそれを記すんですね。本日の箇所では弟子たちに食べさせるのではなくて主イエスご自身が彼らの前で食べて見せられたとさえ書いてあります。ルカ福音書と同じ著者によって記された使徒言行録においても復活の主イエスが弟子たちと食事を共にしていたと書いてあります。このようにルカ福音書においては復活の主イエスが食事をされたことがとても重要だと考えているようなんです。復活の主が食事を取られたことを記してそのお体が本物であったことを証明しようとしているんですね。それならなぜそうしなければならないのか。それはそのことが私たちの信仰にとってどうしても大切なことだからです。本日の新約聖書ルカ福音書の24章36節ではこういうことを話していると、とこう書き始めている。こういうこととはその前に書かれているエマオでの出来事です。二人の弟子たちは婦人たちから主イエスの墓が空であったことや天使が現れイエスは生きておられると告げたことを聞いたのですが信じることができずエルサレムからエマオへの道を歩いていた。弟子になる前の生活に戻ろうとしていたのでしょう。主イエス復活の知らせを聞いても信じられなかった。しかし二人が歩いていく道の途上で復活の主が一緒に歩き始められるのです。けれど二人はそれが主であるとは気づきません。気づかないまま主イエスと語り合ってエマオに到着し夕食を共にすることになった。お客であるはずの主イエスが家の主人であるかのようにパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いて弟子たちにお渡しになる。するとそこで初めてこの方が主イエスであると分かったのです。しかし分かった瞬間に見えなくなってしまいました。二人は急いでエルサレムに引き返します。夜の道を戻ってきたのです。他の弟子たちと合流した。すると弟子たちも大騒ぎをしていました。本当に主は復活してシモンに現れた。シモンに現れた様子はルカ福音書には書いていません。 そしてそこに2人が到着し、エマオでの出来事を報告します。それでますます弟子たちは興奮状態で主イエスが復活されたことを話し合っていたのです。それが36節に記されている、こういうことを話しているとという状況なんです。そしてその場所に主イエスご自身がお姿を表されるのです。あなた方に平和があるようにと力強い御言葉もおっしゃった。しかし弟子たちは信じられないのです。彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った。それほどに復活は信じにくいものであったということでしょう。私たちが信仰を持たない人に伝道しようとするときに一番困るのは復活を語るときではないでしょうか。皆さんはどういうふうにお語りになるんでしょうか。キリスト教は愛の教えだと語り伝道することはできるのです。イエス・キリストは十字架で死なれたということも話しやすいですね。罪人の身代わりになってくださったから十字架で死なれた、それほどに私たちのことを愛してくださったのだと語ることができるでしょう。でもそのイエス・キリストが復活されたのですよということまで皆さんは人にお話になれますか。お話しされたらどんな反応があるか。はいはい、もういいです。バカにするように言われてしまいますね。それほどに復活を信じさせるのは難しいことです。というか、自分自身が復活を本当に信じているのかと自問すると、どうも怪しいということも言わねばならないんですね。では亡霊の方はどうでしょうか。皆さんは亡霊と復活とどっちが信じやすいと思いますか。亡霊の方ではないでしょうかね。幽霊も同じです。暗いところを一人で歩くと、それだけで亡霊とか幽霊がいそうな気がするんですね。心霊写真などという言葉もあります。写真を見るとその後ろに何か人影が映っているように見えてしまう、ぼんやりしているから人影のようでもあり、そうでもないようなものでもですね、そういうふうに思ってしまうんですね。それだけで一つのテレビ番組ができてしまうほどなんです。それだけですね、この亡霊幽霊というのは信じやすい。それなら復活大特集というようなテレビ番組もやってもらいたいくらいなのに、そうはいかないんですね。復活は信じにくいのに、どうして亡霊や幽霊は簡単に信じられてしまうんでしょうか。亡霊と復活の違いは何か。体があるかないかです。亡霊を信じるのは怖がっていれば良いだけなんです。何にも変わりません。人生に何の影響もありません。しかし復活を信じるとなると大変です。人生が変わってしまうんです。私たちは死を絶対的なものとして思い込んでしまう。すべての先に死がある、これが私たちの普通の感覚なんです。どんなにしたってその死だけは避けられない、死ぬ時に人生が終わるのだと思っている。それは亡霊や幽霊になったとしても同じことです。死によって命が終わったことをそれらが後押しするだけのことなんです。けれど復活を信じるとなると死が絶対ではなくなるんです。あらゆる事柄の先にもう死が終わりではなくなってくる。 終わりがなくなってくる。死ぬ時までの計画で人生設計していたのに、その後のことも考えて行かねばならなくなるんです。本当に復活を信じるならそうなるはずなんです。どうしても超えられなかったことが超えられるということを前提に生きていくことになる。絶望するしかなかったことがそうではないと考えて生きるようになるのです。人生はそれで変わっていくのではないでしょうか。復活の主はあなた方に平和があるようにとおっしゃいました。これはおそらくユダヤ人がおはようとかこんにちはという時に普通に使っている挨拶言葉のシャロームとおっしゃったんでしょう。平和があるようにという祈りの込められた言葉ですけれども、原文ではもっとシンプルです。あるようにというよりも直訳するとあなた方に平和があるとおっしゃっているのです。あなた方に平安とだけ訳している翻訳の聖書もあります。それは祈りではなくて宣言なのです。この場面に相当するのはヨハネによる福音書の20章でしょう。同じような記事が書いてあるんです。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたと書いてあります。弟子たちはイエスが殺されたように自分たちも殺されるのではないかと恐れて隠れ家に閉じこもって鍵まで閉めて縮み上がっていた。もしかしたらそれはユダヤ人を恐れていただけではなくて主イエスをも恐れていたからではないかと読む説教者があるのです。なぜなら弟子たちは主イエスを裏切って逃げたからです。最初のイースターの朝、弟子たちのもとに婦人たちが駆け込んできて私は主を見ましたと知らせる。それで弟子たちは主イエスが裏切られた恨みで復讐するために来られるのではないかと恐れたというのです。なるほど、そうかもしれない。だから主イエスは弟子たちのところに来てあなた方に平和があると許しを宣言されたとも言えるのです。主は心を閉ざしている弟子たちに福音を届けるため鍵を閉めていた扉を突き抜けて出現された。神との間における平和を宣言するためです。ヨハネによる福音書では同じ時にあなた方に平和があるようにという言葉を主が二度も繰り返しておっしゃっているんです。で、それは単なるおはようという言葉ではない証拠です。おはようなら二度も繰り返しませんね。二度も繰り返すのは特別な意味を込めたいからです。裏切った弟子たちは許されるはずがないと思っていた。しかし復活された主は弟子たちを許される。罪人を許すためにこそ主は十字架にかかって死んでくださったんですから。だからあなた方に平和があると繰り返して強調しおっしゃった。そう信じても良いのではないでしょうか。ルカ福音書に戻ります。亡霊だと思い込む弟子たちの誤解を解くために主は手や足を見なさい、まさしく私だとおっしゃった。弟子たちはそれを見て喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているのでと書いてあります。これだけの証があってもまだ信じられないんですね。喜びながらもです、まだ信じられない、なおも不思議がると言うんです。それなら 私たちが信じられないのも仕方がないかもしれません。それほどに復活は私たちの思いを超えた恵みなんですね。そこで主は信じられない弟子たちのために何とか信じさせようとなさいます。ここに食べ物があるかとおっしゃり、出された魚を一切れ彼らの前で食べてお店になった。そんなパフォーマンスをなさったくらいに主イエスの弟子たちへの愛が強いのです。復活の体は急に消えたり現れたりするのですが、決して虚しい亡霊ではなくて食べることのできる体だったのです。ルカによる福音書は復活の主が食べられたことをしっかりと書き記す。食べることは生きることです。主イエスも主の祈りにおいて、我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈るよう弟子たちに教えておられました。3年にわたる弟子たちとの生活の中で、主はいつも彼らと共に、きっとこの祈りを何度も繰り返し祈りながら毎日祈って食事を共にしてこられたんでしょう。最後の晩餐と呼ばれる十字架での死の前夜も、主は弟子たちと一緒に食事をなさいました。食べることを通して神が私たちを生かしてくださっていることを確かめていくのです。食べることによって生きる喜びを味わっていくのです。今調布教会のある方が病気のために胃を切除されて食べることができなくて辛い思いをされているのです。一昨日私はその方と電話で話しながら、その苦しみがどんなに辛いことだろうと思わされました。体が弱まるということがいかに苦しいことか、心と体はつながっていて切り離せないのですね。その方が少しでも食べることがおできになれるように祈っています。少しでも元気になってくださることを祈っています。また同じ日に他の方からもメールをいただきました。食前のお祈りは家だと割とできるのですが、外だと忘れがちになってしまいます。でも外でできたことがあって、その時は自分でも嬉しかったですと書いて送ってくださいました。この言葉に私はとても慰められました。食事のたびに神様に生かされていることを感謝する、このことがどんなに尊い恵みであるか、それは体があるからこそ味わうことができる恵みなのです。本当の体を持って本当のイエス様が本当に復活してくださった、それならなぜ誤解を招くようにして急に現れたり急に消えたりなさるんでしょうか。そんなことをなさるから亡霊だと勘違いされてしまうのです。しかし実はそのことも復活信仰にとってとても大切な要素なんです。使徒言行録によると、主は復活されてから40日にわたって弟子たちに現れ、神の国について話されたと書いてあります。そして40日目に天に昇って行かれたのです。主が40日にわたって弟子たちに現れたというのは、現れ続けていたという意味ではありません。40日の間には復活された主は現れたかと思えば見えなくなったりもした。ルカ福音書の24章に記された出来事は、すべて復活された日の1日の間に起こった出来事のように思えますが、実際にはそうではないでしょう。 復活後の40日間に起こった出来事をルカはまとめて書いているのだと思います。先ほど話しましたように、本日の記事に相当する並行記事はヨハネによる福音書では20章の19節から23節ですが、ヨハネ福音書ではその記事の直後にあのトマスの記事を書いているんですね。復活の主が最初に弟子たちにお姿を現された時にトマスが不在でした。そのためにトマスはあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手を脇腹に入れてみなければ決して信じないと言って拒絶するんです。それでその8日目に今度はトマスが一緒にいるところにもう一度主が弟子たちのところにおいでになるという記事が書いてあります。そのように実際には主は何度も現れたり消えたりして40日を過ごされたということです。それはやがて完全に見えなくなる時の備えであったと言えるでしょう。そして昇天から10日後、つまりイースターから50日目に聖霊が弟子たちに下ったのです。ペンテコステの出来事ですね。見えなくなったなら亡霊かっていうと、そうではない。急に現れる主イエスは魚を食べてくださった復活の主なのです。食べることは日常生活の中心です。復活の主は日常生活を共にしてくださる方なんです。その主イエスが見えなくなる、弟子たちもやがて二度とそのお姿を見ることができなくなる日が来る。けれどもそれでも弟子たちは完全に見えなくなった主イエスを、あれは亡霊だったとはもう言わなくなりました。復活された主はそのお体のままに天に昇って行かれたと信じることができたのです。それだけではなくて、代わりに下り与えられた聖霊によって復活の主は自分たちと共におられると信じることができたんです。それは主が急に消えたり現れたりすることを繰り返して、見えなくなっても共にいることを教えておいてくださったからです。私たちはもう主イエスのお体を見ることはできないんです。しかし主は体の大切さを教えてくださいました。私たちを体ごと大切にしてくださるのです。私たちの体は衰えていきます。誰もがやがては食べることができなくなって死を迎える日が来るのです。しかしその時も主が共にいてくださいます。先に死を経験し、しかし復活された主が共にいてくださる。主のお体は復活されたままにして天に引き上げられた。見えなくても体のまま天地を治めておられるのです。そしてやがていつの日か体を持ってもう一度見えるお姿で再臨なさいます。その時に世界は神の国として完成されるのです。この地上の世界を天にある神の国と一つにしてくださる。そのお体は天でも地でも生きて世界を支配することができるのです。その時に私たちも復活することができる。その体はもう滅びてゆく古い体ではありません。永遠の命による新しい体なのです。その素晴らしい体を与えられ、天と地が一つにされた神の国で永遠の命の喜びを感じながら生きてゆけるのです。お祈りをいたします。 キリストに続いて復活の恵みを私たちにもたらしてくださる父なる神様、あなたを賛美します。私たちの体は私たちの心と同じく多くの弱さを持っています。しかしこの体はあなたから与えられたものです。弱いからこそその尊さを知ることができます。そしていつの日か復活の主と同じく新しい体を与えられることを楽しみにしたいと思います。私たちの命は滅びで終わるのではないのですから、どんな時でも希望を持って歩むことができますように。体の痛みを覚えている人のためにも寄り添い祈ることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは賛美歌21、411番を歌いましょう。 命の冠を目指して進め。アーメン。それでは共に信仰告白をいたしましょう。使徒信条を捧げたいと思います。お手元の修法の表面のところに使徒信条が書かれていますので、共にお読みください。ホームページにも掲載されています。使徒信条。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金を捧げ、その後祈りを捧げていただきます。
ハレルヤ、主を賛美いたします。今日も礼拝にお招きいただき、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。本日のメッセージの中で、復活の主を信じ、私たちも新しい体で復活し、死に勝利して希望をいただきました。ありがとうございます。それぞれの場所で祈りを捧げていらっしゃる兄弟姉妹の上にも、等しくお導きくださいますよう心からお願いいたします。本日は礼拝後、高尾で墓前礼拝が捧げられますが、どうぞ祝し、皆様の参加される皆様の足をお守りください。ただいま献金をお捧げいたしました。清めて御用のためにお使いください。皆様の祈りに合わせ、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続けて皆さんで一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈りは先ほどの修法の表面に書いてございますので、そこを見てください。それでは一緒に捧げます。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 唱詠賛美歌545番の B を歌います。初めに歌いました方の賛美歌集になりますけれども、その545番の B、 その後祝祷を八木牧師にお願いいたします。
私の救いは常しえに続き、私の恵みの技が絶えることはない。だから安心して世に出て行きなさい。あなた方に平和がある。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるように。アーメン。
それでは報告をいたします。週報の裏面のところをご覧ください。先週の集会報告はご覧ください。本日ですけれども、この主日礼拝の後に春季墓前礼拝がございます。これについて係の方からお願いいたします。
担当の石川です。この週報の裏に書かれておりますように、今日ですね、墓前礼拝が行われます。そして、初めての人もいらっしゃるかと思いますけども、ここに書いてありますように、12時28分発、高尾山口行きの特急電車に乗っていただいて1本ですから、それで、高尾駅に13時1分に着きます。これが最終便です。これよりも前にできるだけ電車で行かれる方は行ってください。それで食事はですね、各自適当なところでお弁当を買うとかおにぎり買うとかって持ってっていただいて、この東京霊園の事務所で食べることができます。そして高尾の駅を降りて、ちょっと歩くんですね。北口まで歩きます。その北口の改札を出たところにタクシー乗り場がありますから、そこに係の人が2人おります。後ろにいますけども、石川恵子さんと小玉直美さんは いないですね。それで何人かずつ集まって、そこからタクシーで行っていただけます。そのタクシー代は教会で持ちますので、高尾山の高尾の駅の北口に1時過ぎぐらいまでにお集まりください。1時半から、出発で おそらく、1時15分ぐらいが 最終のタクシーで行ってもらうというふうに思っております。それで1時間ぐらいの午前礼拝ですので、よろしくお願いしたいと思います。それから車でね、行かれる方は、私も車で行きますけども、運転手の方はちょっとこの礼拝が終わったらこの前にですね、集まってください。何人、どういう車で、どこをどう通っていくかっていうご案内をしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。
今週の予定ですけれども、今週は雑誌の共助の編集委員会がございます。祈祷会は、水曜日の1時半からヨハネの黙示録16章から学びます。街道清掃の方はお願いします。来週の礼拝ですけれども、4月30日出席対象、まあ、これはこの点が最後になると思いますけれども、出席対象は1月から6月生まれの方です。そして、その後に臨時役員会が、設けられています。また、文書発送がございます。その他ですけれども、月報の811号が発行されました。広告です。2023年度の定期教会総会は書面によって行います。資料一式はすでに配布、発送済みです。そして4月30日来週の日曜日の礼拝の時までにですね、議決権行使書および投票用紙を提出をしてください。よろしくお願いします。主日礼拝、誕生月別に2つのグループに分かれてきましたけれども、コロナも少し緩和されてきましたので、5月からは制限はなくすことになりました。ただオンライン礼拝は継続して行いますので、都合によってオンライン礼拝をで下げてくださっても構いません。いつでも教会の礼拝に参加できるというようになりましたので、よろしくお願いいたします。先週もお話、牧師からありましたように、教会墓所への納骨に関しては生前予約も可能といたしましたので、ご相談くださいということです。他に何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、祈祷聖句と祈祷目標をお読みいたします。聖句、こう言ってイエスは手と足をお見せになった。祈祷目標です。教会総会のために、昇天者とご遺族のために、新型コロナウイルス化の収束を願って。
本日墓前礼拝の中で中尾翔子さんの納骨をいたします。本日は手術礼拝からご遺族がお見えですので、ご遺族またご関係の方々ご起立いただけますか。よくおいでくださいました。主の慰めを祈ります。どうぞご着席ください。今日はその中でもですね、石田恵理子さんを特別に改めて紹介したいと思いますが、石田恵理子さんはですね、中尾翔子さんがお入りになっていた島田療育センターでスタッフでいらっしゃり、ご担当でいらっしゃりですね、子ども会などでも主催をしてくださった方です。一言だけすみません、急なことでちょっとお言葉いただいてよろしいですか。
ちょっと脳梗塞がやってて言葉が今日なめなんですけど、はい、何度かここに来らせてもらったこともありますけど、前の教会の時が方が多かったかもしれません。で、私は中尾翔子さんとか梅村守さんとかずっと一緒にいまして、それでここ の小林先生の関係で子ども会っていうのをずっとやってたんですけど、ずっと本当に皆さんのなんか影の力、お祈りが私はずっと考えたり、とっても力をもらっていました。それが長期教官の力だなっていうのを、もうこの実はこの5年ぐらい前にこのあれを子ども会が閉鎖になったんですね。もういろいろやれる人もいなかったので、その時に長福教会の人たちの祈りがあって、あれなんだなって、私が実は全然このキリスト教を知らない人たちに子ども会に行くからねって言って、子どもみんなでお祈りに行くからって言って言うんですけど、そのことをすごく島田自体が認めてくれて、それがねすごく言いたかったです。本当に長福教会の人たちの力ですってすごくありました。それを本当にありがとうってずっと言いたかったです。これがあって何回やだあって、それでそのことで私が時々全然分からない人たちにっていうか、一緒に働いてる人に あなたの やり方は愛がないよって言うんですけど、その時がみんな私が言うと全然みんな OK って、そうだね愛がないかもねって言って言えるので、私もこれも子ども会 にずっと携わってきたからだなとも思います。今日は本当に中尾さんの翔子さんは本当に可愛い方で、あとがそのみんな ちっちゃく昔ニコニコしてた時の翔子ちゃんを見てあげてくださいね。ちょっとちっちゃいんですけど、写真にしてきたので教会の人にもあげましたので見てください。本当にみんな天使のような翔子ちゃんをみんなでここでみんなで一緒にお祈りしてくださることに本当に感謝しています。ありがとうありがとう。
他に新しい方お見えでないでしょうか。はい、
それではこれで終わります。